大いなる救い。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、すべての違反や不従順が当然な罰を受けたとするならば、まして私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょう。この救いは主が最初に語られ、それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、さらに神もまた印、不思議な技、さまざまな奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて証ししておられます。救いの創始者神は、私たちが語っている来るべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。ある箇所で次のようにはっきり明かしされています。あなたが心に留められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか。あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし私たちは未だにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。ただ天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが、死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによってすべての人のために死んでくださったのです。というのは、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。事実、人を聖なるものとなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また私は神に信頼しますと言い、さらにここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われます。ところで子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深く、忠実な大祭司となって民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになる。